皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は無神論から出てきたお化けです。無神論ってのはご存知ですよね。神を信じないということで。で、まあ、それが悪いと、まあ、言ってるわけではないんですけども、無神論って最後に何が出てくるかなんですね。宗教もですね、いろんな宗教ありますから、それぞれ最後に出てくるもの違いますよね。弥勒様が出てきたり、あるいはとんでもない悪神が出てきたりと。まあ、宗教の世界もですね、非常にこう、千差万別でありまして、いいやつから悪いやつまでですね、まあ本当に百貨店のようにいろんな神や仏が出てくるわけでありますが、じゃあ無神論というやつは何も出てこないかっていうと、それが大間違いなんですね。無神論はですね、実は本人が神を信じてないと思ってるだけで、まあこの世の大きな枠組みの中で、大宇宙の中に人もいるわけですから、最後はちゃんと神が出てくるんですね。自分が呼んでない分だけですね、理解していないから逆に危険で、どんな神が出てくるか本人もわからないでやってますから、最後は悲惨なことなんですね。無神論というのはですから、基本的には、じゃあ何を、大事にするのっていうと、まあ、フランス革命の時の話見ればわかるように、理性を大事にしようってことなんですね。理性は神に勝つと。理性と神の世界。まあ、理性と目に見えない、神的世界は別のもんだというふうに考えてやってるわけです。まあそれは勝手に人間がそう思ってるだけでですね、実際は全然そんなことないんですけども、まあ勝手にそう思ってやってたんで、ですから理性はどこまでも神と対峙していくんだろうともやっていたら、何のことない理性も最後に神が出てきちゃって、まあ基本的に悪神が出てきたわけですね。とんでもない悪神が出てきたわけですよ。例えば新自由主義ってありますよね。あれ一体どこから出てきたのかっていうと、やっぱり近代経済学ですよね、戦後のね。もちろん元の元をたどるとですね、古典経済学の部分はありますけども、古典経済学と言われている世界っていうのは、要するに、神の見えざる手を人間が少し説明しましょうみたいな話で、だからやっぱり経済は神秘的なものなんだなと。世の中は神秘的であって、なかなかそれを人が説明することは難しいけども、例えばこうやって説明したらどうなんだろうかと。まあそんな態度だったと思うんですね。しかし近代経済学っていうのは、まあ言ってみれば、神に代わって人が全部この世を支配できるみたいな、そんなところからあってですね、もう経済学者で説明できないものは何もないと。世の中のあらゆることは経済学者が説明できると。経済理論で。まあそんなような風潮がすごく高まっていったんじゃないかなと思うんですよね。で、それってじゃあなんでそんな偉いのと。それはこういう理屈なんだと。要するにずっと理屈を積み上げていくわけですね。しかしこの数学でもそうですけども、理屈を積み上げて全部説明するって実は本当は不可能で、ごまかしが入るわけですよね。ところどころですね、例えば確率を入れてみたりですね、変なまあ、無限を入れてみたりね、上手にごまかしながら、こう前に進むんですね、あれ。で、やっぱそういうことに対して実はあまり謙虚ではなくてですね、基本的には無神論の枠の中で全部説明しなければならないんで、紙持ってくると怒られちゃうんで、だからそこは上手にごまかすわけですね。例えば神の見えざる手というものがある。神の見えざる手といったら、これはもう知ることができないもので、神の世界ですから人は触れない。それを言ってたら経済学にならないわけですよ。ですから神の見えざる手の一歩手前で終わりにするわけですから、まあ理屈で説明できる限度があって、その先に神の見えざる手があって、この間は誤差ですよみたいな話にするわけですね。誤差って言いますか、まあ、ある種の分布になってて、まあ、平均値取れば、この辺に収まるでしょうみたいな話で、とりあえず置いとくわけですよ。でもそんなこと誰か検証したわけでは全くなくてですね、有史以来って言いますか、この世が始まって以来、あらゆる出来事をすべて確率計算したなんて話は一回も聞いたことはなくてですね、まあ、自分たちのまあ、都合に合うようにね、まあ、適当にサンプル集めてやると、あるいは大体の場合はこんなケースだから、まあ大体これで行きましょうっていうのが大体のケースっていうか、ほとんど全てのケースですよね。ですから本当の話、人間が合理性で説明できる限界と、 神の見えざる手の間に何があるかっていうのは、実はあれは検証不可能ですよね。で、だからもっと謙虚になってればよかったと思うんですね。もっと謙虚になってればよかったんだと思うんですよ。説明し尽くせないんだから。しかし、その説明した世界で全てがわかるみたいなこと言っちゃったところから、やっぱりその悪神にその利用されたんでしょうね。ヘリクスを上手にこねると、神より自分は偉いって話になって、で、この世は人間の理屈で全てこう、支配できるということになっちゃったと。まあ、近代経済学まさにそうですよね。しかし、これだけじゃないですよ。例えば、マルクス・レーニン主義とかそうですよね。マルクス・レーニン主義なんてものは、あれはまあ、完全な無神論ですよね。ですからもう、ヘリクスばっかこねてですね、ソビエトも運営してて。だからまあ、ソビエトは科学的社会主義とか言いましたけども、宗教を完全に否定しましたし、とにかく理屈の積み重ねですよね。すべてが理屈ですね。だからまあ、本当に官僚制度みたいな国でね、理屈を積み上げてこうやってったわけで、まあそれが結局破綻したわけですよね。で、ソビエトが破綻して、いやなんで破綻したんですかと、神を排除してですよ。神は下等なものである。あるいはなんかその、全近代的なものである。神を全部排除して、偉い偉い人間様が全部やったと。ね、もう完璧に理屈を積み上げて、法律を積み上げ、それから方程式を積み上げてソ連経済を運営したと。なんで潰れたかですよね。検証してないんじゃないかと思うんですよね。やっぱり理屈積み上げていくと最後悪神が出てきちゃって、国全体が日中もさっちも動かなくなっちゃって、まあそれで自滅したんですね。倒されたというよりも、自滅したっていうか溶けちゃったっていう感じですよね。だから自己妖怪を起こしちゃったっていう感じで亡くなっていきましたね。新自由主義は全くそうだと思いますよ。結局その神の見えざる手にどこまで迫れるのか、神の見えざる手は何なのかという、自然探求という、そういうその意思で経済を学ぶんではなくて、自分たちで考えた理屈が神にとって変わるものであって、理屈の世界こそ神に変わるものだっていうことでやってきましたから、最後の最後は、やっぱその神の名を語る偽宣教師が現れてくるわけで、偽救世主が現れてくるわけで、いや、そのデリバティブでやってみましょうとかですね、あるいはこういう経済政策でやりましょうって、どんどんどんどん金融緩和させてみたりですね。あるいはなんか変な技術を持ってきてですね、人様の秘密はこうやったら盗めますよってことやって、お釈迦様でも気がつく前っていうぐらいのたくさんのデータを集めてですね、私はこんなに人々の裏側を知ってんだと、母、神も叶わんだろうと言わんばかりにやってたらですね、それ全部ばらされちゃってですね、今の Facebook だとかね、CIA みたいなことになってると。まあ、こんな感じなんじゃないですか。ですから、こう、本当にですね、今の日本なんか見てたもん、しみじみ思うんですね。人によってなんかすごい人って世の中いるわけですよ。そんな無神論とかそういうこと言わなくてもちゃんと真理がわかる人ね。まあ、今だから、既成の宗教の枠にみんな入りませんから。その昔で言う神仏のことっていうのは別に宗教って言葉使わなくても大自然って言葉使ってもいいし何て言葉使ってもいいしそのある実体っていうものはみんな結構いろんな人理解してますからだからその無神論で最後までいくつこねる人ってよりよっぽど頭悪い人でですからその役所でも民間でもそういう人って割と少数だと思うんですよね実際日本ってある意味で結構みんな本当は結構優秀だと思うんですよだから最後まで理屈言い張っちゃってそれしかわかんない人ってのはむしろ少数だと思うんですよね。しかしその少数な人たちが実権を持っちゃったわけでしょ。どんな立派な人でも役所や大企業行って意思決定するってことになったらまあ限りない論争の積み重ねでヘリクスの言い合いでヘリクスの後ろ側で変なこのルール作っちゃって人を後ろから弾撃つみたいなことやってみたりね。まあそんな風になってて要するに悪神に負けたわけでしょ。浅原祥子もそうですよね。なんか、今の、日本政府見てると、安倍晋三という浅原祥子に、まあ、本当にひれ伏しちゃってる、IQ の高い人たちみたいな部分がありますよね。これはあえて名前言いませんけどね、この間ある政治家がこう言ってたんですね。誰それさんというすごいね、まあ、未来を期待されてる政治家がいるんだと。その人はすごく IQ の高い人なんだと。俺は信じられないんだと。なんでその IQ の高い人がね、安倍、麻生、菅の言うこと聞くんだと。あの3人の IQ を差し立って多分その人にかなわないよとこう言ってんですよね。まあかなり強烈な話だと思うんですけども。でもそれ、 まあ実態はその通りでありまして、なんであんなね、トンチンカンな官邸の言うこと聞くんだと。ねえ、あのトンチンカンな官邸の言うことばかり聞いてるっていうと、あの官邸ってのはですね、とにかく、まあガリガリ亡者の集まりで、でその、ヘリクスこれって完璧な無神論ですね。要するにですね、大自然の恐れを知らないんですよ。人のことに対しても、国のことに対しても、自然のことに対しても、経済のことに対しても、もちろん戦争のことに対しても、その、大自然、あらゆるも天然のものに対する恐れを知らないんですね。全部自分たちでヘリクスを迫れれば何とかもなる。だから刑事事件も俺たちが白と言えば白だし。それから、あの、統計もですね、俺たちが下げると言えば下がるし、上がると言えば上がると。それに合うのが大自然だなと。いう感じで、だから周りは全部それに合わせてですね、インチキやってたわけですよね。まあ、統計の偽造とかそういう話でしょ。だから結局、あの世界っていうのはもう傲慢がものすごいんですね。そうすると、ガリガリ亡者の私利私欲から出たですね、まあ、言ってみれば欲望で、それがその神にも加担とするということでやってたわけで、空一遍で悪神につけ込まれますよ。一遍で悪神につけ込まれて、で、悪神ってのは結構すごいですからね、あの、いろんなタイプの悪神がいるんで、慣れてないと一発でやられますからね。だからその、一本線しか勉強してない人とかですね、こう、やわなとこで育った人は、そら、悪神はなかなか難しいんじゃないです?悪神見抜いたり、悪神退散させるっていうのは、それはなかなか大変なことだと思いますよ。まあ、自分で仕事したり、自分で生活したりしてる人はよくわかると思うんですけども、なんか、ぼっちゃんぼっちゃんした人とかですね、お嬢ちゃんした人っていうのは、悪神で一頃だと思うんですよね。そうするとなんか今わかりますよね。今のこの日本政府だとか大企業の姿っていうのが、あれ完全に悪神に乗っ取られちゃってるんですよ。で、その悪神を招いた理由が、やっぱそれはその、坊ちゃんも嬢ちゃんもですね、やっぱ無神論だからですよ。無神論やってると、そこが最後わからないんですよ。最後の最後までわからないですね。すなわち、自分で真理が悟れないんですよ。自分でその限度がわからない。自分で良い悪いがわからないから、つまり理屈をこねていけばね、黒でも白でもなるわけですから、もうそれはあっという間にそれは取り込まれちゃいますよね。それが原因なんじゃないかと思うんですね。だからまあ、ソビエトの時代から、KGB ですか、いた、プーチンなんかもですね、過去何回か、そのことに対してインタビューしてると思いますが、二度とマルクス・レーニン主義はごめんだと、あれは本当に間違ってたと、しみじみ言ってますよね。それから戦争中の日本ですね。戦争中の日本だってあれ、むちゃくちゃやったって言いますが、ちゃんと憲法動いてるし、法律全部作ってるし、いろんな指令を出してやってるんですね。だから戦前だったらたくさんの書類を作ってですね。で、理屈をこねながら戦争をやって、理屈をこねて最後こう負けてったわけですね。だから、まあなんて言いますかね、こう、戦争に勝つか負けるかって話も全部理屈で考えちゃって、こうやれば勝てるはずだと、勝てないはずがないと言って、で、まあ、負けちゃったらですね、まあ、それ忘れちゃうという、まあ、そんな状況ですから、それは戦わされた方はたまたまじゃないですよね。で、それでこう、やられちゃったんだと思うんですね。非常にそれは面白いって言いますかね、その、面白いっていう言い方はですね、別にその、戦争が面白かったと言ってる意味では全くなくてですね、滑稽な姿なんですね、この人間の。ヘリクスだけを信用して生きてる人間の最後に見える滑稽な姿はそこにあって、で、まあ、その大学なんかは昔はね、そういうことないようにちゃんといい先生たちがいてやったんですが、80年代以降じゃないですか。80年代以降は先生たち自らが無神論ですね。まあ、戦後世代ですよね。戦後世代が無神論になっちゃって、その大自然のに対する畏敬の念が忘れされた頃からですね、あらゆる分野で、本当のおかしいことが起きたんじゃないですかね。大自然に対する畏敬の念って、まあ神とか仏と言っても何でもいいですけども、そういうものがあるとですね、理論の限界、理屈の限界がなんとなく見えてくるわけですよ。こっから先はちょっといかんだとかね、理屈に合わないけどこれはちょっと違うなとかね、分かってくるわけで、そのあたりの感覚なしに運営しちゃったのが今のこの日本と世界じゃないかなと思うんですね。そうするとこれ立て直すってことになるとですね、まあもともと特に日本の場合は、本当の無神論者あんまりいないように思うんですよね。日本教という宗教が日本にあると前に言った人が言いましたけども、本当の意味ではなんかこう無神論者ってあまりいないような気がしていて、むしろ少数だと思うんですね。ですからそのまともな人がその悪神を恐れずに出ていけばいいわけですよ。何を恐れてるかですね。こんなもんですね、ひっぷるっちゃえばどっか行っちゃうわけですよね。悪神なんかですね。 で、何をそんなに恐れてるのかがよくわからないと。ですからまあこの際ですね、少しそういうところは自分を律していただいてですね、大自然に対する畏敬の念、理屈ではできない世界っていうのが分かっていれば、企業の運営でも国の運営でもですね、外交でも、それから軍事的な緊張でも上手にそこは裁くことができると思いますよ。これはもうやっぱりね、悪神はね、消えることはないんですよ。絶滅することはないんですよ。そうそう、だからね、とんでもない陰謀な金貸しでもですね、とんでもない先生でもね、あれ絶滅するってことないんだね。ゲゲゲの鬼太郎の歌にあるでしょ。お化けは死なないっつって。お化けは死なないんですよ。だからあれはね、小さくして封じ込めとけばいいわけ。絶滅はしないの。だから小さくして封じ込めとけばいいわけで。だからまあ、油断するとまた出てきますからね。油断するとまた出てくるから、やっぱそこはいつも油断なく生きるという、まあそういう生き方をしていけばいいってことでありますから、封じ込めなきゃいけないわけですよ。そのためには、その組織の世論というものをですね、大自然の畏敬の根を最初に置いて、そこから始めると。すなわちもう、さっきも言うようにもう宗教という言葉もですね、相当色あせておりますから、まあそういう言葉は別に使ってもいいですが、使わなくてもいいわけで、大自然の畏敬の念という、まあ風に仮に言うとすればですよ。そういうものを一番真ん中に置いて、組織の運営をすると。国の運営をすると。そういう人たちで固めれば、悪神は出てくる場所がないですよ。で、やっぱりそういう大自然の本当の姿を実感できるかどうかっていうのは、やっぱそれはある種人間力ですよね。時間とともに育っていけますから、やっぱりそういうのは先達が先に行ってですね、そういうことが分かった人が次をこう育て引き上げていくというシステムにしていかなきゃダメで、まあそのあたりがだからこの後継者選びも含めてですね、一旦変な無神論者が出てくると、ますます無神論者になっちゃうということですね。問題はですから世界だと思いますね。この無神論でやってた時に一番分かりやすい話はですね、ヘリクスでありますから、ヘリクスってこれどうしても二元論に行くんですね。そのうちイエスかノーでしょ。イエスなのかノーなのかっていうところでいつも前へ進んでいきますから、必ず対立軸を作って、それと戦って意見を合わせてみて、まあどっちが正しいかってことで前に進むわけですね。それが運動の原理ですね。二元論こそ運動の原理でありまして、そういう意味で言ったら大自然に対する畏敬の念っていうのはこれ一元論ですね。大自然は一つで、その右から言っても左から言ってもこの一番上の大自然を見て一つにまとまるっていう部分。しかしこの理屈言い合ってるとこれがないんですね。だから私は今一番世界が大変だと思うのは、その世界に行くとやっぱり二元論多いですよね。無神論って本気の無神論者ってすごく多いじゃないですか。欧米なんかも本気の無神論者って結構多いですよね。そういう人なんか出世してますよね。日本なんかの日じゃないですよね。だから日本人はなかなかああいう世界に勝てないでしょ。とことんのへりくついとかですね、大自然もへったくり学ぶのかと、とことんのへりくついと、とことんのなんかその、人殺しとか、とことんの金儲けて、なかなか日本人についていける人あまりいないんじゃないかと思うんだよね。だからなんとなくこう二部リーグになっちゃうみたい、なっちゃったみたいなところあるんだけども、その一部リーグのとことんのへりくついですね、無神論者。あれは最後どうするかですよね。まあもちろん全部ね、その、傷ついてですね、まあ大失敗をこいて、それでその完全なニヒリズムになるってのは一番あるパターンなんですね。その二元論でやってて、無神論でやってて、大失敗をして、結局大自然の力をまざまざと見せつけられちゃって、それっきり口が引けなくなっちゃって、で、その、なんて言いますかね、なんて言いますか、ニヒリズムに、虚無主義に逃げ込むってのはあるんですけども、じゃあそのメインの方はどうするかですよね。やっぱりここはなんかね、聖書とかなんか前から予言してるように、なんか誰か出てくるんでしょうね。で、この世は一元ですのと、天国も地獄もないと。要するにその、宇宙の極は、地球は大自然は一つだっていうことを、一気に自覚させるプロセスが多分あるんでしょうね。じゃないとこれですね、今この状況を見ていても、まあ、細かいところはできますよ。まあ、金融どう始末するとかですね。まあ、テロ戦争を終わりにするとか、それは人間の力で大体できると思うんですけども。やっぱり、この無神論から、大自然の畏敬の念に全世界を一気にこう変えていかないと、これもう、いくつまでやったってですね、太平洋の水をですね、おちょこで汲み出すみたいな話なんでね、いつまで経ったってラジ開かないわけですよ。なんかここまで来ると、次のそれがなんか非常に興味深くなりますね。一体天のシナリオはどんな形で人々を無神論のその苦しみから脱却させるのか。 どこで一体その、この世が一元であると、大自然のその偉大さというものを人々に深く深く理解させるのか。他人事とか一つの選択肢ではなくて、もう目の前に否定しようもなくどんな形でそれを理解させるのか。まあなんかあるんだろうと思うんですね。非常にそれ今興味深く私は見ております。まあいずれにいたしましても、世の中これから進む時のね、ものの考え方が一番大事でありますから、ぜひ皆さんもよく考えていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、無神論から出てきたお化けということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。